おはようございます。みなさん、40年前の今日の天気のことを覚えてますか？40年前はまだ生まれてなかったから、フリストもかなりいますけれども、私は40年前の今日覚えてないだけど、40年前の明日忘れられません。日本に着いた、最初に着いた日でした。そして暑かった、そして台風も近づいて、寝台車に乗ってて東京から山口県に行きましたけれども、台風の影響で寝台車動かなくて、そして日本初めて見てるから怖くて、日本人みんな怖いかなと思ってたやるのは、それは40年前です。今日のメッセージはそれについて話すより、その40年間の経験と人の働きの中で見えることと比べたいですね。こういうふうに話してくださいのは斉藤先生言いましたね。そして自分のことを話すのは恥ずかしいですそして実は2つに分けて先週の夕拝の時にも話しましたが、そして今日はその時は、先週は主にその最初の8年間のことを話して、そして人の働きの最初の前半ですね話しました。そして人の働きにはアウトラインはグループに分けられるんでね、それと同じように人生もそういうことあるんですね。人の働き分けば、最初エルサレム、ユダヤ、それから隣のサマリアですか、それ8章からですね。そしてピリポの働きある、最初はペテロでした、それからピリポでした。それから9章でパウロは救われて、13章からそのもっとその伝道力ですか、もっと遠いところに行くようになりますね。そしてそれは続いて、そして今の20章は第3伝道旅行の後半の話ですね。そしてパウロはエルサレムに向かって行ってる、そして最後はローマになります。そういう流れがあります。私の宣教師としてのことを話せば、私は最初の8年間は山口県で働いて、日本語の勉強で間違いだらけで、いろんなことあまりできなかっただけど、神様の恵みによって何人か救われました、最初の8年間。でもその中で、疲れたとか、伝道ばかりで一緒に働く人ほとんどいなくて、そして3年半私はアメリカに帰って進学に戻ったんですね。そしてそれから日本に戻って2年、その時には家内に初めて会いましたね。小松空港でした。そういう話みんな興味がないねちょっと一言言うかもしれません今日は。それあって結婚して、私たちは愛知県豊橋に住みながら、そちらのバプテスト教会で働くようになった。2年間でね。そしてその後は私たちは山口県じゃなくて、愛知県じゃなくて石川県に来るようになったんだね。そして最初は石川県にある聖書教会連盟の中で、何年間、20年ぐらい働いて、20年以上働いて、そしてその中でいろんな経験、辛い経験もありまして、そして2、3年前ぐらいで神奈川教会に受け入れられました。感謝です。そういう流れ全体ですけれども、でも人の働きから学びたいですね。私の経験ばかりだったら聖書の勉強になりません。そして今日は16節から読んだんですけれども、みんな不思議に思わなかった？どうして16節から読むのは、17からはそのエフェソに出て、そして長老たち集まって話しますけれども、16節には大事な言葉あるから、わざわざ16節も選びました。どういう言葉で言うと、決めていったってことですね。決める、英語で言えば decide、 決めたんだね。 decided、 決めたんです。こういう単語は人生の中に多いですね。何々決めた、こういうふうに行くように、こういうふうに行くようにとか、そういう単語は聖書の中で多いです。でも一番多いのはこの人の働きです。どうしてですか？動き多いからです。でも人生にも動きが多いから、私たちにも決めること多いですね。皆さん、今朝朝ごはん何を食べたんですか？どういうふうに決めたんですか？冷蔵庫開いて、牛乳ないから、それはダメだ。いろんな人生には 次々の決めることによってできているということです。人の働きもそうです。私の経験もそうだなと思いますね。まあいい判断ある、悪いのもある。良好だったらこういう道選べば大変だ、こっちの道安全ですとか。そして船の旅も人の働きの中で多いです。嵐になるんだね。27章大きな嵐、船はダメになってて、そして同じようなこと日本の歴史にもあるんですね。洞爺丸ですか、そのフェリーですか、北海道で大きな事故あったんでね、1954年ですごい事故でしたね。それはその台風で間違えた判断する、人生に間違えた判断したら大変な面である。でもパウロの判断で必ずこういうふうに決めたからスムーズにいったんじゃないです。嵐あるんです。嵐で会うんだね、パウロでもね。まあ実は20章の最初から読めばいいですけれども、パウロはグリシャの方に行って、まあ最後はコリントぐらいの町ですか、そっちから船に乗ってエルサレムに行く予定でした。そして19章を読めば、19章の21節にはパウロはエルサレムに行くのは御霊のによって聖霊によって強く決断して行くつもりでした。そしてその後でローマに行くのこと、そういう大きな決断があったんです。そしてどういうふうに行くか細かい決めることは、人生は同じことじゃないかな。大きな決断があって、その後で小さいの決めていくことがある。それはポールとして見える、私たちの一生でも見えると思いますね。まあそのコリントにいてて問題になったんです。ユダヤ人たちはポールを殺そうと思ったんです。それでポールは船で行くんじゃなくて、最初の3節目ではね、彼はもう一度グリシャの北部取って行ってまた回っていくんだね。その方が時間がかかるけれども、回り道ですけれども、でも船に乗ればやっぱり殺しやすいでしょう。パウロ殺したいのユダヤ人たちは一緒になるんだね、船から逃げられないから。多分そういうわけで変わったんです。まあ決めること、人生は決めることによってできて、最初の決まりは一番大事です。私の経験も同じだな。一つの個人的な話してもいいですかね。みんな聞きたくないね。多分家内はあんまり聞きたくないかもしれませんけどね。まあ私は独身でしたね。8年間山口県で働いて寂しかった。そしてうちのミッションの決まりでは、その頃はね、行ってる国の人と結婚したらダメです。それだったらもう海外宣教じゃないからでしょ。まあ結婚してもいいんだけど違う国に行かない。だから私は最初から、まあ、日本人に結婚できませんね、そういうことは考えられない、教会にいい人いるかもしれませんけれどもダメですと、一応ミッションの決まり、あの時代でね、後で変わったんだけど。でも心に決めたこと一つあったんです。やっぱり主の導きで私は日本にいるから、やっぱり日本で主のために働きたい人と結婚するしかできません。ただまあ、主のために働きたい人はすればいいですけれども、本当に主のために日本で働きたい人じゃなければダメです。そうすると私は周りの宣教師の娘いるかとか誰かいるかとかというふうにやったんですけれども、ほとんどいなかったんだね。でもその大きな決断があってて守られたと思うんだね。そして家内であったのは、実はそのアメリカに行ってる間に友達に紹介してもらって、手紙で私たちは1年間手紙とカセットテープとか一箱いっぱいになるほどやりまして、そういうふうに知り合いしたんですね。そしてそれに痛いのは、最初はそういう決断があったんでね、やっぱり主のため働きたい、日本で働きたい、それにふさわしい人じゃなければ、それ一緒にする人じゃなければダメですと。そしてまあそういう紹介を当てて、それからいろんなまた細かい判断があるんだね。じゃあ私の頼むのは伝道するんだけど、主には聖書を教えるのが好きですね。だからそして家内に紹介されて、彼女も聖書の勉強とか教材作るとかそういうことにとても興味あるんだね。そして 金井の坊教会は福島のバプテスト教会ですから信仰も一緒ですね。そしていろいろなことで、ああ一緒ですね。そしてそれだけじゃなくて心も働きだけじゃなくていろんなこと似合うなと思ったんだね。まあそれはロマンティックな話かなとか思いますけれども、でも不思議なことより次のことで決めされたね。先週話したんだけど、私が独身の時にはある時には変な祈りしました。そしてある宣教師の娘に会ってて、あの人は今度私4年経ってたらね、最初の日本で4年間の仕事終わっててアメリカに帰って、そして飛行機に乗って、もしかしたらあのこういうところにいる宣教師娘、もしかしたら彼女はアメリカに進学行ってるから同じ飛行機に乗るかもしれません、そうだったらいいなとか、私はそういうふうに祈って本当に不思議にそうなったんです。そして奇跡だったんですみたいですね。結局そのまあそういう話はしない方がいいな。でも何もならなかった。だから結局主の導きは奇跡で、天からおお同じ飛行機乗ったということより、やっぱり自分の心の正しい決断で、そしてそれで次々の細かいことで分かってくること多いです。私はそういう経験多いですね。だから宣教師になるのは不思議な導きの部分ちょっとあるんだけど、本当に主のために働きたいから宣教師になった。そして次々あるんです。皆さんにもそうですね。結局天からの特別な印があれば何かするということより、心から主のために働きたいの心あれば導きあるんだよ。そういうことと思いますね。だからここにそういうふうに決めたということは大事です。その前には大きな決断があって、それから細かいのこと、人生そういうものと思いますね。主の導きは奇跡的に目立つのことでということより、次々の細かい小さいことである。でも導き必ずありますよ。それはあったんでね。そして他にもそういう決めることとかいろんな話したらいいですけど、日本の経験でこういうことも言えますね。多くの日本の方が何か決めるのは怖がってるんです。できる限り他の人に決めてほしいとか、だからどうすればいいか誰かに相談して、その人はあなたはこうだからあなたはこうすればいいですよ、まあ、それはある意味で知恵がありますけれども、でも必ずそれは正しいではないですね。よくおっしゃってるのは何でしょうか。あなたの学校で勉強できるのはこれですよ、だからあなたはこういう大学行けばこういう仕事になれば、そうするとあなたの人生も決まってしまう。それは主の導きじゃないね。本当に主のために働きたい、主のために人生あるから、そういう決断で行けば始まれば違いますよ。だから気をつけるかな。日本のクリスチャンでも、ちょっと用的な判断が多いと感じますね。すいません、今日の日本バッシングみたいなことはちょっと似てる気がします。でもそういうこと気がつきます。本当に流される人生多いです。あれは良くない。良くないだよ。決めた。それは大事です。第2の20章で話したいことは、こういうことでね、大事な言葉は、教会です。私、日本に来て、どういうことするか、教会です。って働くんだね。あなたの仕事は何ですかと私にみんな聞くんだね。宣教師です。何ですか教会の働きするんですって。そういうふうに、ちょっと説明すればいいかもしれないね。主のために、教会で働くとか言うんだね。そして人の働きの中で教会が多いです。最初はエルサレムにありますね。そして次は13章アンティオッケ、先週の遊拝で話したそういう教会目立つようになる。パウロとバルナバス力救わされた。そして次々の伝道力で教会作りありえるんだね。テサロニケ、ピリポ、ピリピですか、ピリピとかコリントとか、アテネに行ったんだけどアテネの教会できなかったかもしれませんね。哲学ばかりの街で難しいところだったね。でも次々教会できるようになるんです。そしてその中で一つ大事のは、今日の箇所エペソです。エペソ大きな街、現在のトルコ の西部の方にあった街ですね。行き場いろんなもの残ってるんです。今でも見えます。ローマの街でしたね。 そしてここで書いてるだけじゃなくて、パウロは3年間行ってたんです。まあ、2、3回に分けて行ったんでね、いっぺんに3年じゃないでね。だからパウロの長くいる教会はエペソは長かったですね。そしてテモテ人への手紙ありますね。テモテどこに行ったか、エペソですね。エペソで働いて第一テモテの手紙あります。また黙示録を読めばエペソのことも出てくる。すなわち大事な教会で大きなことを学べるんです。私は日本に行ってやっぱり教会として学んできましたから、私はアメリカの教会の経験より日本の方が長いかなと思いますね。それで感謝のこと多いですが、まあ、簡単にはこのエペソの教会で学べることは私は3つぐらい書きました。一つ、エペソ大きな町でかなり大きい教会です。大きい教会は大事です。じゃあ小さい教会大事じゃない？いや、そうじゃないよそうじゃないよ。基本的にはこういうことですね。大きい教会、大きい町ですか、責任が多いです。影響力多いです。エペソの教会影響力多いと思うんだね、うん、小さいも大事ですけれどもね。でも責任大きいです。だからこのエペソの長老たちに対するメッセージですが、特別にあるかもしれないね。責任大きいからですね。小さい教会では役員はほとんどいなくて、そういう話あんまり、まあ、出てないよね。でもエペソは大きいからかもしれません。でも小さい教会も大事です。私は主に小さい教会で働きました。小さい教会の方が好きです。本当に現在のことを言えば、大きい教会どういうふうにしているのかというと、大きすぎるから教会の中で小さいグループに分けてするんです。基本的には大きいのは大きすぎるだから小さい教会にするようになってるんでね、おかしいですけどそうなってます。はい、じゃあ第2、このエペソ教会として学べることはこれだね。長老たち、すなわち牧師さんたちですか、複数ですけどね、ここでね、大事です。みんなに話してるんじゃない、ここでね、そのリーダーですか、リーダーは特別に大事でね、まあ、それは後でもうちょっと話します。そしてもう一つは、大きい教会だったらサタンの働きの大きいマットになるということです。大きければ目立つようになる。迫害来る、19章読まなかったんだけど、19章の最後にどうになると、結局偶像作っている人たちは自分の商売も問題になる、パウロのメッセージで。そしてパウロの働きは大きいですから、長くいるから、エペソの中で信仰を持っている人が増えて増えて増えてて、その人たちはパウロを迫害する。だからパウロだけじゃなくて、その、まあ、その道、私たちはクリスト教の聖書の教えの道、そういう教えに反対して大きな騒ぎを作ったんだね、というあるんです。そういう外からの迫害が来る、特に大きい教会だったらそれが来るんです。でもこのパウロのメッセージの中で、後でもっと話すつもりですけれども、29節から31節までは教理的に教える面で問題になりやすいです。外からのお神みたいな、自分勝手に自分のために教えに来る先生がいる。またあなた方の内からもそういう間違いと教え出す人も出てくる。特に大きい教会にそういう問題ありますね。まあ後でまたちょっと話すんだけど、私はそういう経験がありました。残念です、悲しいことです。本当に大きな教会は大きくなるだけど、問題になることの可能性も大きい。そしてその問題になれば影響力大きいから、とっても悲しいことですよ。私は今フェローシップの教会ということ言ってません。今の聖書バプテストの教会言ってない、他のグループ言ってるんですよ。はい、じゃあ日本ので、私は教会でどういう経験があるのかといえば、あまりにも多いです。部分的にも言いましたけれども、まあ簡単に4つの要点作りました。第一は、教会はすごく必要ですね。教会がないところまだまだ多いです。 私たちは時々、月1回は能登の方に行ってますね。能登の右室の小さい教会で、昔の方がその教会あったんだけど、みんな引っ越してしまって、今の 教会は何人ぐらい、4人5人ぐらい集まればいいようですね。あのようなところどころ多いです。そしてどういう問題になるか、特に働き人いないねというところで、ね、日本にはそういうこと多いです。教会足りません。私は最初の8年間の山口でもほとんど教会なかったです。でももう一つは、日本にはあまり聖書的じゃない教会と、間違いと教えの異端教ですか、かなり多いです。そして残念ながら、日本人はキリスト教のことを学んだことがないんだから、そういうバックグラウンドは後ろがないから、結局もう分からないで本当に騙されて異端に入ってしまう人は大勢います。まあ、幸いに後で分かってくる救われる人いるんだけど、でも本当に大きな被害を起きて、本当に残念ながら問題多いです。日本の教会少ないんだけど、いい教会の少ないです。もう一つ、第二要点だね。いい教会あるんだけど、聖書的な教会があるんだけど、弱いです。私はアメリカと比べてるということよりね、人数のことを言ってないですよ。人数少ないということでは弱いということはある。経済的に弱い。日本では土地は高い。本当に教会建てるのは本当にすごい大変ですね。でも弱さというのは、周りの 文化の影響受けるんです。まあ私はアメリカの悪い文化の影響を受けてるんだけどね、間違いない。でも日本にもそういうことあるんですね。そしてイエス様信じても、教会は本当に聖書的 100% になるのはなかなかならない。まあそういうことはまた日本バッシングになりますけどね。一言一つだけ言うかな。いっぱいあるんだけどね、文化の影響でね。私は外から見てる、外人として見てるから気がつくかもしれませんけど、これ一つですね。教育に対することには、まあ、日本には教育レベルはいいです、高いです、感謝ですね。うちの子供たちは日本の学校行ってるから、行きましたから感謝ですよ。アメリカの学校は本当にひどいだ。だけど日本の文化の中でよく見えることは、やっぱり学校は中心です。家庭じゃない。そして学校の先生は親に命令する。子供は親に与えられたものだよ、学校でないですよ。まあ先生たちは尊敬されてる、まあ昔ほどじゃないんだけど、周りと比べたらそうです。まあそれはいいです。でもどうになるか、結局多くの方、クリスチャンであってもね、人生はいい教育を受ける、いい教育行けばいい仕事になる、それで人生はいいものになる。そうするとクリスチャンであっても、目標は第一は自分の子供の教育です。お母さんお父さんたちに批判してないよ。分かるんです。でもそれは日本の文化ですから、自然にそうなるんでね。教育第一になりやすい、主は第一になる、ならないよね。なかなかそういう戦いが大きいですね。だからいい教会であってもそういう戦いがある。第三、教会についてね。日本の教会、アメリカの教会も同じですけれども、メッセージが中心です。感謝だね。私たちのバプテスト教会はメッセージは中心ですね。それは正しいですね。斉藤先生、正しいですね。いいですね。だからこれほどになりますね。賛成です。そして日本の教会には素晴らしいメッセージする先生がいるんです。それは感謝です。聖書を細かく次々教えるのは素晴らしいですよ。でも突然ちょっとね、まあアメリカと比べてるのは悪いだけど、学び会に出る人は少ない。僕の教会だったら大人の教会学校もある。前に働いてた金沢西聖書教会では、私たちは大人の教会学校を作ったんだね。やってる人数は3人ぐらいしかないですけれども、でもそういう大人の学び会も必要ですね。日本は忙しいね、皆さん仕事で疲れてしまうんだね。だから礼拝に出るのは精一杯ですね。それわかる。 でも結局学びがなければ足りませんね。まあ、水曜日の学び会、祈祷会ありますけれども、仕事あるから出られないんだね、出たいだけど出られないということ分かる。でも足りませんね。だから中心になるのはメッセージだけになりますね。そして前回も私は話したようにね、私は最初はメッセージできなかったから、まあ最初のメッセージは1年2ヶ月ぐらい経てて読んだんですね。1ヶ月準備して広島コーヒーバプテスト教会で、そしてその後からできる限りやりましたけれども、結局学び会ぐらいしかできなかったね。結婚してから愛知県に行ってから初めて毎週日曜礼拝のメッセージを講談使ってできるようになったんだね。まあそういう経験ですから、私学び会好きですね。そして講談は大きいなと感じますね。まあちょっと邪魔者になるかなとかね、アメリカの教会に行ってもね、私は性格低いですなら、講談このぐらいです。私はこういうふうに見てるんですよ。本当に頭ぐらいしか出ない教会ありますね。それは寂しいね。みんなに話したいとか、ちょっと質問したいとか、そういうふうにしたいんですけれども、そういう、また向こうの教会大きいですから、まあ、幕張の教会ちょっと似てるかね。その、かなり高さあります。そしてその講談はそれも入手するものだから高いです。みんなから離れてるんだな。そうすると、どういう人はいいメッセージできるか、でっかい、背が高い、声がすごく大きい人しかできません。そうすると、私はそういう競技に出て一生懸命そういう風に見せかける、こういう風に立ってるんだねってそして顔見えるようにして大声開けるんだけど、自分のやり方じゃないんだね。まあ文句だね、すいませんね。この講談はそんなに高くなくて感謝です。またみんな そんなに得ないで感謝です。小さい競技いいねと思いますね。まあ、メッセージは大事ですけれども、はい、第4の要点かな。私の要点は本当に5つあるかな。日本の教会で経験したことは、1980年代にアメリカから来られた問題が、ファブシップの中で聖書教会連盟の中でこういう聖書教会の連盟の中でやったんだけど、BBF の中でこういう問題あまりないと思うんですけど、1980年代にはアメリカで流行った働きは教会成長の教えです。教会成長ですね。どういうふうに人間関係うまくにして教会を大きくするんです。社会学の影響大きいですね。心理学もあるんだけど社会学大きいですね。そういうふうに研究してアメリカで大きくした教会多いです。そしてその先生たちは日本に連れてきて、そして日本でいろんな教会から、まあ、偉い僧か、賜物がある先生とか、話は上手ですか、大きい教会作りそうな先生たちを集まって訓練したんです。まあ、当たり前のように聞こえるね。アメリカの大きい教会から学べることいっぱいあるでしょ。うん。例えば、当然のことだね。教会に人が来れば挨拶した方がいいよ。無視したらダメですよっていう新しい人。まあそれは当たり前ですね。でもあのような内容が教えるだけじゃなくて、それはいいですよ。こういう内容多いね。結局大きい教会にしたいだったら、聖書の教理を細かくするより人の欲しいものに合わせるべきだよ。人も求められているのは何だと研究しましょう。そうすると、そしてそれに合わせて話しましょうと、プログラム作りましょう、楽しくしましょう。あのような教えは1980年代で日本に来ました。そしてその影響で本当に少しずつ少しずつ変わってしまって、ある意味で良くなる便のあるかもしれないけど、もっと伝道できるようになっているところは間違いないんだけど、同時に教理的にも聖書の大事にするより人間を中心でオープンになってて、前昔は間違いと教えにはっきり反対した教会は反対しないようになったんです。そういうことを見ました。 そういうことで経験しました。自分の働いた、前は金沢 の西聖書教会でそういう問題が気がついて反対したんですよ。でも他の教会は変わってしまったんだね。教会成長の教えは危ないな。そしてもう一つ最後だけでね、教会の関係で一つの日本の文化の問題が私にぶつけてるかなと思ったのは、仲良くしなさいということは日本の文化の中で子供の時からみんな教えてもらってる。幼稚園に行けば仲良くしなさい、仲良くしなさい、仲良くしなさい、あれは悪いですからやめなさいということより仲良くしなさい、仲良くしなさい、これはいい面ありますね。日本では公明作る文化の影響大きいからみんな協力して作るしかないから、やっぱりそうなるのは分かる、いい面ある。でも仲良くしなさいというのは人間関係第一ですというふうに教えになってしまって、真理はダメだというふうになってて、聖書を大事にするより人間関係を保ちましょうという影響が日本の教会に、日本の文化に、日本だけじゃない東アジアは全体そうだなと思いますね。そういうことあるから難しいです。それと似てることは関係あるのは、義理で動いてるね、義理でこういう義理があるからしょうがないで続くということと、もう一つは批判すればこれ危ないでよって言えば、そのユーストは否定的なこと言ってるから、誰か批判してるから、あの批判は悪いですということになるね。初めて日本に来て最初から気がつきましたけれどもね、この二期教団という教会ありますね。中には福音派の人たち時々います。本当に救われている人時々いると思います。二期教団の中で全体には批判してませんよ。昔の方がもっと信者たち多かったですね。ミッションスクール作ったりというのはやったんだけど、でも現代の二期教団の中で、日本の人教団の中で自由主義多いです。聖書信じてない人多いです。それで私は住んでた昔の島ですね、この瀬戸内海の島に住んでて、あの島には二期教団の教会あったんです。私に困った。じゃあ多分本屋さんに行けば、広島に COC あるから、そっちに行けばそれについて書いてる本あるでしょうと、あの問題について。マルケだったらあるんだね、この間違いと教理のグループとか、異端だけじゃなくて他に書いてるんですよ。否定的なこと出すからね。広島の COC に行って、船長さん、亀井先生だったかな、に相談したんでね、そういう本ありますか。神学的な本だったらあるんだけど、その自由主義について書いてるんだけど、でもそういうグループの批判の本はもちろんありません。そうない。じゃあ否定的なこと言うのはダメ。困るな。パウロのメッセージの中で否定の部分あるんだね。それっていけませんよ。じゃあ次います。長老たち大事だって言いましたね。長老たちはどこに行っても教会作ってて、14章に読めば長老たち立てたんです。すぐできたんだね。それ不思議だ。教会のリーダーすぐあったんですか。どうしてですか。基本的には街道で伝道してるから、ユダヤ人旧約聖書は軽いユダヤ人の中で伝道してるのは多いですから、だから聖書の教え分かってるイエス様のことだけパウロは詳しく教えてて、信仰持てて、もうある意味でもう信じでしたね、前もってね。旧約聖書だけですけども、だから長老立ちやすい。日本の教会は大変だね。旧約聖書も新約も経験がないから、なかなか立てられません。ここで複数の長老たち読んだと書いてるね。何節ですか、見てください。その長老たち最初の方で17節からかな。教会一つ、エペソの教会一つですけど、長老たちは複数です。じゃあなんだ、奥さんたち何人いるか。バプテストは大体それに反対するんですよ。あれ一人どういうふうに説明するのか。大きい教会だったからなと思いますね、エペソは。だからそういうスタッフみたいな、その働き人多いですね。そしてそういうこと 教会には牧師先生は一人いれば嬉しいと思いますけれども、でも他の育てられて聖書で教えできる先生が他にもいれば聖書的と思うんだね。ここと同じね。まあ、こういうことで斉藤先生と話したことある、同じ考えと思いますけどね。これはただの長老たちは交代で召しするということじゃなくて、賜物ある人は話しする、そういうことですけどね。まあこの長老たちは仲良くしてます。これはいいね。どうしてですか？教理は一緒です。バラバラじゃない。日本に聞いてて、最初入ったらグループでね、山口でどうしても教会早く作りたいから、いろんな人を受け入れてやろうと思ってて、うまくいかないね。距離は違うからうまくいきません。近道はダメですね、大体ね。そういうことで、ここは近道ではなくて距離的一緒だったし、ほとんどの実際的なことも意見一緒でしたね。感謝です。そしてポールは自分に対する態度は大事じゃないかな。皆さん18節からかな、ポールは自分について話すのに、まず自分のメッセージ入る前には謙遜のことがあるんだね。あれは不思議だね。ポールは私は謙遜だ、自分を謙遜で言えば謙遜じゃないですね、大体ね。どういうことか、その後で説明になるね。迫害受けたんですよ。辛い経験したんですね。ユダヤ人から迫害されたと書いてるね。それは謙遜になる唯一の方法ですね。旧約聖書の謙遜のヘブライ語の単語を調べたらそういう意味です。迫害されて試練受けて、それで謙遜になるね。だから結局謙遜は何のことですか？パウロは自分のことを考えてなくて、主のために働きたいということで、主のための、まあ、仕事もらってるんでね、その務めがあるから、そので動いてるの。これは大事ですね。自慢話ではないですよ。でも表面的に読めば、私はこういうふうにしたんです、正しくやりましたって自慢話のように聞こえるんだけど、そうではないです。何年前でね、私もこういうことで辛い経験がありましたけど、セルフイメージという教えがありました。結局自分についてどう考えたらいいか、そしてキリスト教の中でそういう教えがあったんだね。1970年代の中であったんだね。そして間違えた教えいっぱいクリスチャンの中で広がったんです。ポールはそうではない。まあ、そういう間違えた教えは大体基本のはこういうことですね。自分について考え方は2つしかないです。自分はダメなものだ、自分何もできない、俺じゃ頼むの何もありません、ダメですね、というダメだ。それはサウスイメージ、自分について考えていることは低いすぎるだという考えがある。第二には、まあ、逆に自分についていいように考える。神様に作られたでしょ。神様はゴミを作るんじゃないから、神様は私を作ったから私はいいものです。違います。聖書を教えるのは私たち恵みによって救われてるからね。だからどっちか二つしかないで、世の中にもそういう教えがあるから、じゃあ自分について悪いこと考えたら仕事できないから、それはダメですから、自分についていいように考えなさいよ、あなたいいものです、卵なのですよ、あなたはよくできるよ。でもそれはどうなるか、頭大きくなってプライドになるんだね、という問題になるの。でも一般的な心理学の教えはどっちかしかないです。じゃあ自分はダメなものだと考えるより、自分はいいものだと考えた方がいいよ。そしてそういう考え方はキリスト教の中に広がったんだね。もう一つの考え方あるのよ。ポールみたいに、どういうことですか？主がいる、自分について考えるんじゃなくて、主のために働ける、主からの務めもらって、そしてそれについていく。聖書素晴らしいです、神様素晴らしいです、主の恵みも素晴らしいです、私は素晴らしいではないです。だからパウロは謙遜ですね。自分について考えてないです。あの二つの考え方はね、両方とも罪深いです。自分はダメなもの、ダメなもの、それはへりくだってるように見えるんだけど、結局自己中心に考えてるんですよ。自分の見てるんです。それはダメです。あ、自分はいいものです、それはプライドですね、傲慢ですね、それもダメです。両方やめて、ポールのように 主を見上げて主についていく、他の人のために生きていく、それは正しいですね。実は私は最初の若い8年間の働きは、自分は宣教師だけではダメだねと、ダメだねと、他の人結婚してるからいろいろできる、私はできません。またまあ日本語はまあまあちょっとできるようになってるけど、まだまだメッセージできません、私はダメだね。そして8年間経ててようやく進学に戻って、とってもとっても大きな感謝のことでね、私行った進学校は素晴らしいカウンセリングできる先生いました。ブラウンバック先生でね、聞いたことないんだけど、家内の翻訳してる女性用の教材ですか、その奥さんが作ったものですね。ブラウンバック先生はこういう問題の専門家ですね。聖書的にいいカウンセリングもらったんですね。結局自分はいいものということじゃなくて、自分は悪いものじゃなくて、御心があるんです、それで生きていこう、それで私は立ち直ったんですよね。あれは大きかったですよ。パウロはそういう考え方ですね。それじゃないとダメになるんだね。まあもともといろんな言えばいいですけれども、次の予定に行きますね。そのメッセージの内容に入りますね。今24章ぐらいまで、24節までだいたい話したんだけど、これからパウロの、まあ、18節からかな、まあ、全体言えば18節からですけれども、ほとんどのメッセージが人の働きではなく伝道メッセージです。ほとんど伝道メッセージですよ。人の働きそのまま読めば、2章にはユダヤ人たちに対する伝道メッセージ、7章はステパノの伝道メッセージあります、17章にはアテネにいたパウロの哲学者たちに対する伝道メッセージあります。だからほとんど人の働きは伝道メッセージばかりですね。ここは違う、違うんだね。どうしてですか？まあ基本的には人の働きは福音の広がるテーマですから、もちろん伝道メッセージを中心に考えないといけないね。でも主の働きは教会としてするでしょ。長老たちの働きは大事でしょ。これは長老たちに対するのメッセージですね。どういうふうにすればいいか、これも必要です。願ってないだけど、人の働きの中でパウロは動いてるの多い。ペテロもそうだった、ピリポもそうだった、動き多いですね。だけど止まってるところ目立ってないだけで、あちこちで何年間止まってたんです。その間どういうことしましたか？このようなことをおっしゃったと思うんでね、これはパウロのエペソの町の教会の中でその教えのまとめかもしれませんね。やっぱり教えるんです。そしてまた手紙書くの。ローマ人の手紙書いたでしょ、エペソ人の手紙書いたとか、コリントとか第二、第一、テムテとか、全部それは止まってる時にねやったんだね。だからメッセージは伝道メッセージ大事ですけれども、他にもあるね。ここはそうです。どうして もっと詳しく書いてないか、人の働きの中で、まあ、一つの理由はエペソに書いてるからね。この内容について具体的に考えましょう。30節面白いね。30節はとっても肯定的です。30節は好きな先生多いです。20章の30節だね。パウロの最後にみんなに言う言葉みたいですね。まあ後でその経済的なことはあるんだけど、32節だね。パウロはあなた方を神、まあ、その恵みの御言葉でね、恵みの言葉に委ねます。これ何の意味か、結局救いのメッセージだな。私たち救われてるのは自分の夜ではないですよ。上から救い来るんですよ。ペイソビトの手紙の中にもはっきりそういうふうに書いてる。特に一章でね、また二章でね、結局神様によって恵みによって救われてるんですよ。行いによるではないですよ。ユダヤ教みたいに頑張って頑張って頑張って救われることではないですよ。本当に恵みによるんですよ。そういうメッセージで、またそういう御言葉で人は成長する、救われる、そういうメッセージ伝えたらいいんですよという意味です。そういう御言葉として、また聖書として、恵みのメッセージとして人を救われる。でもそれだけじゃないね。その前の言葉気がつきましたか？29から 31あるんだね。それは肯定的より否定的だね。お上のこと注意しなさい、自分に気をつけて教会守るようにということとか、自分の仲間からもひどい教え出てくるとか、否定的な部分があるんだね。教会の働きは伝道メッセージ伝える、イエス様によって救いあるんだよ、自分を救うできないんですよ、イエス様は神様あなたを愛してるんだよ、そして信じれば救われるんです、本当に人生変わるんですよ、新しく生まれることにあるんですよ。それは一緒ですけれども、同時に教会の中で責任者の責任は何ですか。教会守るんです、間違いと教えから守るんですというメッセージだね。その両方のバランスよく、まあ、バランスで言ってもどっちが長いか、否定的にも長いでね。聖書の中で天国について書いてるより地獄について書いてる多いでしょ。それと同じ警告が必要ですよ。救われなければこうなるんだよ、救えばこんなに素晴らしい、でもこれもあるんですまあ両方あるんでね。それで一つの日本での経験、もうメッセージはだいぶ最後のページになりますけれども、一つの経験があります。何年前でね、かなり前、ある先生が引退して、ある先生たちのグループ、まあ、交わりの中でね、先生たちに最後のメッセージしました。私はその時に言いました。尊敬する先生ですけどね、いい働きしたんですよ。でも引退のメッセージの中でどういうことをしたかというと、32節を話したんです。結局恵みの御言葉に、恵みによって救われる、そしてそういうふうに伝えたら人は救われるんだよ、そういうふうにすれば教会大きくなるんだよ、そしてなんとなくの印象は救いのメッセージか恵みのメッセージだけでいいんですよ、まあそれに行い足すつもりじゃないですよ。でも29節から31節の言葉は 100% 無視したんです。全然一言も言わなかった、全然。教会守るべきですよ、気をつけてよ、間違えて教え入ってくるのよという言葉ゼロ。これは何だと思ったんだね。それだけじゃなくて、そういうふうにメッセージですとは、他の先生たちは、おお、いいメッセージでしたね。問題気がつかなかったかな。私ともう一人の先生は問題あるか気がつきましたけれども、ほとんどの人はいいんじゃないか、どういうことか、それも文化かもしれませんね。否定的な部分は嫌いんですね。注意しなさいという言葉はあんまり好きじゃないね。やっぱり伝道メッセージすれば、恵みのこと伝えたらいいんです。でもそれだけではありません。それでとってもがっかりしたんだね。警告の部分なかった、あれは大きな間違いです。それは現代のアメリカでも日本でも見えるキリスト教の問題ですよ。どういうふうに教会を大きくする、教会守りなさい、間違えて教えから守りなさいということは否定的だね。それはダメね、それは古い考え方だよ。全体的にはこれは聖書バプテストとかじゃないですよ。でも全体的にはアメリカの福音派、日本の福音派、あのように走ってるんです、走ってます。私は40年間見てて、特にこの最近の15年、20年ぐらいは見えてきましたね。注意しなさいよ。皆さん考えたことあるかもしれませんね。神様教会は厳しいな、聖書バプテスト教会は狭いな、まあ椅子はちょっと狭いね、もっと大きい椅子あればいいなと思いますけどね。でも私は太ってるからで言ってるね。でもそういうふうに考える人いるかもしれませんね。どうして日本の BBF はあんなにきついところ、厳しいところ多いか。やっぱり教会守りなさいの言葉を大事にしてるからです。そしてそれは現在珍しいですよ、珍しいです、怖いです。まあ、それでメッセージで日本でも経験したことだね。じゃあ最後ぐらいでね、 一つの簡単な二つのことでね、このパウロのメッセージ一番最後の部分は、まあ、33節から35節は何のテーマか、お金のテーマだね。経済のことです。どういうふうに生きていったか、やっぱりお金がなかったらできなかったでしょ。でもパウロはエペソの教会、かなりお金持ち多かったでしょうけれども、その教会から援助をもらうようにしなかったです。コリントからもそうみたいですけどね、ピリピの教会から援助があったみたいですけれども、一番最後に33節がそういう経済のテーマでね、どうしてこれあるのか、何か32節は悪い言葉で終わったらいいんじゃないか、理由あると思う。二世教師、間違えた教えの持ってくる人はどういうことするのか、お金のためにするんです。キリスト教の中でとても恥ずかしいだけど、お金のために動いている人たちいます。本当に自分の何かのすごい教会を作ってて自分のお金持ちになるとか、そのような活動が他のもちろん仏教の中で多いですけれども、キリスト教の中で本当のキリスト教じゃないですけれどもあるんです。パウロは違う、これも違うんだよ。お金のに対する態度で違うとも分かるんです。人の働きの中でお金のことあんまり書いてません。それ不思議です。海外伝道とかそういうことはお金かかるでしょ。そういうテーマほとんど出されてません。ちょっとある。パウロはエルサレムにお金持って行ったと、献金持って行ったの2箇所あります。24章とか12章にあります。でもそれだけでね。そしてパウロはこの34節によるとテント作るんだね。そういう商売でした。まあ、18章3節読めば、彼のやってる自分の手で働いてるのはテント作り。昔のユダヤ人はその何かのできるようにしたんだね。でもそれ、まあ、同じように現在の日本の牧師先生伝道師たちはそういうふうに働いてるの多いです。苦労してます。宣教師はその点で苦労してるか、そうじゃないな。基本的には法律ね、日本の法律、いろんな国々の法律で、宣教師は自分の援助を集まってくるようにして日本で働かないようにするんです。だから自分の援助がなければ来られないか、援助が足らないで来れば苦労しますね。そしてどうしようもない、仕事できない、ほとんどの宣教師そうです。でも私は最初は辛かっただけど、基本的には恵まれたね。アメリカ、カナダの教会に援助があったんです。また私の母から親からでね、お金あって、それでうちの娘たちは外学に行くとかできたんだね。それは感謝ですね。そして私たち家持ってるんです。そこまでは宣教師普通ならないです。どうしてですか。それはアメリカ、カナダからじゃないね、ある日本の夫婦が献金してかな、私たちにくださったんです。それでそういう家があるの。まあ条件は自分で立ってるんだけどね。それあったんです。恵まれてます。でもこの経済のことは何か教えてるか、結局経済は大事じゃないですよ。それは強調されてないですね。間違えた教えがそういうふうになるからね、偽教師そうになるから。まず神の義と神の義を、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば共に今日の日のものは与えられる。うちはそういう経験です。何十年間昔は必要なものはどういうふうにもらったか、時々魚釣りに行ってて魚取って食べたんですけどね、貧しい時期ありました。魚もまずいですね。まあ経済の面もあります。でもこの20章の終わり方はね、これは今日のメッセージ終わり、もう長いすぎるですけどね、どういうふうに終わってるか、エペソの長老とそういう教会の、まあ教会の長老たちとパウロたちの分ける方法ですね。どうなるか、船のところにいてて泣いたり、まあ現在だったら抱くんですかね、もう二度も会わない、こんなに悲しいこと。エペソの人たちはパウロを愛したんです。また逆にパウロはエペソの教会を愛したんです。どうしてですか。どういうふうにそれ見えるか、時間かけていましたね。3年間いましたね。 あらゆること27節ですね、27節大事ですよ。神のご計画を全部教えましたね。ただ適当に教えたんじゃない、全部教えたんだね。神のご計画、聖書の内容全部教えてた、時間かけて。それはポールの愛として見えるし、またその警告を出すね、注意しなさい、気をつけなさいということも愛してることですね。本当に自分の子供を愛すれば警告出すでしょ。ポールはそうだった。じゃあ私はどうでしょうか。40年間で私は教会のために十分やったんでしょうか。言えません。私はパウロほど全然そこまでになりません。前回話したのはヨハネ・マルコは途中で辞めたぐらいの失敗もあるんだけど、パウロほど教会愛して働いたことがあるかないでしょうね。そこまでないかな。実はある先生、私についてこう言ったんです。あのマハは真理だけ愛してるの。きつい言葉だね。マハは真理だけ愛してるのと批判を受けたんだね。どうしてでしょうか。まあそれ言った先生は私より人間関係上手ですね。友達になるのはいいですよ。伝道で持ちられた先生ですね。その意味でとても尊敬する先生ですね。私の賜物はなんとなく聖書の勉強の方で、ね、好きだね。そうするとちょっと硬いな。真理愛することも見えるんだけど、人間の関係で足らないマハだなというふうに批判を受けたんですね。部分的に正しいでしょう。でもこういうことだね。明るい性格で人間関係上手で人と友達いっぱい作るのは愛と同じだと言えません。言えない。人を利用することもあるんだよ。残念ながらそういうことある。だから表面的にはああ彼はみんな愛してるんだな、ちょっと分かんないよ、気をつけるべきだよ。そしてもう一つは聖書の真理を大事にしなければどういうふうに人にいいことするのか、物質的にできるでしょ。何かの助けてあげるとかそれあるんだけど、でも本当に一番助けは御言葉の恵みのメッセージとね、救いのメッセージでしょ。そしてそれで聖書的に生き方は恵みある、それも分かっちゃうようにする。だから結局聖書を教えるのは愛の印ですよ。私はそう思いますね。私は下手ですから他の方法で示すことはあまりないです。許してください。でも40年間でできる限り私は聖書を教えてきました。警告の部分も否定的な部分もやめないで、あのまま伝える。日本の文化にぶつけても話すんです。それしかないんだよ。アメリカの文化も悪いだけどね。だから愛はあるんだけど、聖書の教えのは私たちの愛じゃなくて神様の愛でね。第一ヨハネの4章の19節で終わりますけれども、私たちは神に、私たちは神様、私たちは愛するのは神の愛は先にあるからだね。ちょっと兄弟開いてくださいますか。第一ヨハネの4の19のお願いします。
はい、第1ヨハネ4章19節、私たちが愛しています。神がまず私たちを愛してくださった。
そう、神は私たちを愛してくださった。ヨハネの3章16節もそうですね。一番最初頃暗証を成功するのね。昔の聖書で暗証しましたから今あまり見えないんだね。神の愛でね、私たち、神様は私たちを愛してくださった。御子をくださったほどに私たちは滅びないために。でも警告あるね。信じなければ滅びです。滅びですよ。神様無視したらダメですよと。そういうこと聖書教えだね。伝道メッセージ多いです。理由あるね。救われなければ恐ろしいですから。じゃあお祈りして今日の長いメッセージ終わります。天のお父様、 私はそういう人生の中でいろんなことありますけれども、あなたの導きは、あなたの救い、まずそれから導き、あるのことは感謝です。人生はただの偶然ではない、偶然の次々ではない、ただ人間的な判断だけで決めることだけで動いているではない、本当のあなたのご計画はある、あなたの永遠昔からの予知と選びもある、感謝いたします。主、どうか私たちはそれに従っていくように、予的になっちゃなくて、足らない私たちですけれども、私たちは自己中心、自分について考えるんじゃなくて、あなたのことを中心に考えて、心は本当の安らぎがありますように、本当の平安がありますように、本当の喜びがありますように、そういう人生があなたのご計画です。感謝です。主、あなたの恵み、40年間の恵み、またこの金沢教会で交わりできることの恵み、本当に感謝いたします。斉藤先生はじめ、とりとりの兄弟姉妹のために祈ります。どうか一人一人強めてください。主イエス様の御名によってお願いします。アメン。